石井てるみがお送りしています。 FM 富士バンピー。毎週山梨大学に関係するゲストの方にお越しいただき、大人から子供までみんなで一緒に楽しいキャンパスライフを過ごしていきましょう。今週も先週に引き続き、山梨大学医学部解剖学講座構造生物学教室の特任助教、バン宗次先生に詳しいお話を伺っていきたいと思います。バン先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週は平板動物という世にも不思議な動物のお話をどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
筋肉も神経もない動物だけれども、先生、平板動物に感情や意識はあるんでしょうか？
感情や意識は、私は、神経はないんですけれども、あってほしいなという願望はあります。
お、そうですよね。きっと先生みたいにずっと向き合ってたら、なんかひょっとしたら感情とか意識があるんじゃないかって感じる瞬間もありますよね。
そうですね、本当になんか平板動物、非常に単純な生き物なんですけど、なんか細長くしたガラス棒とかにつついてると嫌がって、そのガラス棒から逃げたりするんです。
やっぱり分かってるんですね、これは危ないとか。
そうかもしれないですね。
と、いうことですよね。はい、ちょっと本当に面白いお話を先週はどうもありがとうございました。
はい、
それでは今週は主に先生が研究されている SDGs、海なし県における海洋教育についてお話を伺っていきたいと思います。先週もお話をちょっと伺いましたけれども、改めて海洋教育についてどのような活動をされているのか教えていただけますか？
はい、主な海洋教育活動になるんですけれども、年に1回山梨県立科学館で県内の小学生とか中学生とか向けの海洋教育ということで、ちょっとなんかいろんな海の生き物に触れてもらったり、解剖してもらったり、電子顕微鏡を使って観察したりということをちょっとやっています。
海の生き物も大小本当様々いると思うんですけれども、先生が研究されている平板動物から、
はい、
マッコウクジラまで、
はい、
巨大な生き物もいると思うんですけど、先生はやはりその、ね、電子顕微鏡を通じてということで、小さい生き物を対象にされてるんですか？
そうですね、小さい生き物も、対象にしているんですけれども、ですね、海洋教育、その山梨県立科学館で実施する海洋教育では、非常にその写真映えのする海の生き物、棘皮動物というその海の生き物を解剖して、勉強するという感じ。
写真映えってここでも大事になってくるんですか？
そうですね、子供がすごいその棘皮動物、ウニとかヒトデとか、
あ、トゲトゲしたような、
はい、すごいなんか子供の興味を引くので。
へえ、面白いですね。はい、解剖っていうのはどの生き物を解剖するんですか？
解剖は主にそのウニとヒトデと、あとナマコ、あとは、ちょっとあまりその有名じゃない棘皮動物がいるんですけど、ウミシダという棘皮動物を解剖しています。
お、
子どもたちもすごいなんか真面目にやってくれて、ただ解剖するだけでは実はなくて、すごい棘皮動物たち多様性に富んでるんですけれども、
はい、
解剖してみると実はその多様性のない共通性が見られるんですね。その共通性を見つけるためにその解剖するっていう、そんな感じの、なんだろう、教育活動にしています。
その共通性というのは、
棘皮動物って体の構造がすごい特徴があるんですね。棘皮動物の体の中にその星型とか五放射総称とかっていう感じの形が実はあります。なので一番あれですね、分かりやすい人手ですね。人手ってもう星型じゃないですか。
は
い、
ええ、
あの星型、あの形がすでに棘皮動物の、特徴になります。皆さん食べると思うんです、ウニのお寿司ってあるではないですか。
はいはい、
あのお寿司のネタとか、一つのウニから何個取れるかとか、そういうことを考えてみると、これもまた面白いんですけれども、一つのウニからそのウニのあの寿司ネタ、5つ取れます。
知らなかったです。
はい、この5つっていうのはまたウニの特徴なんです。人手は五角形、
はい、
星型、手をなんかここぐらい並べたような星型になるんですけど、
はい、
ウニもその生殖層、ウニのあの寿司ネタの部分が星型に実は解剖してみると見れるんです。
そうなんですか？
はい、
面白い、ウニの中に星型があるんですか？
はい、実はあるんです。
それで5箇所があるから食べられるところ5個を取れるんですか？
はい、そうなります。
先生すごい。
であともう一匹、あのナマコ、
ナマコ、はい、
あのナマコもあれも実は棘皮動物、ウニたちとかヒトデとかの仲間なんですけれども、あれも実はその 輪切りにしてみると実はその五角形があるんですよ。
え、本当です？
はい、なんか縦に走っている、重層筋という縦に走っている筋肉があるんですけれども、はい、それが五方射、星型に実は切るとなってます。
へー、勉強になります。そうかそうか、そういった教育だから本当にそれこそ中高生じゃない、小中学生だけじゃなくてね、大人も知ってわーってなるようなね、
はい、
教育内容ですよね。さあそして先生、最近では海洋プラスチック問題などのお話も世の中的にも浸透してきましたけれども、海洋教育を海なし県と言われる山梨県で実施する意義についてぜひ先生から教えてください。
はい、山梨県とかだとあれですよね、みんなお寿司大好きなんですよね。実は
そう、すごい多いんですよね、はい、山梨県って人口あたり多いって言いますよね、
はい、なんか山梨県って結構なんか江戸時代からはなんかいろんなその海の生き物を駿河湾から運んできて、まあ、食べていたっていう、そんな歴史食文化が根付いて実はいるんですね、うんうん、
ええ、
でそのなんか影響で食文化って今でもやっぱり続いていまして、うん、まあ、なんかお寿司のマグロの消費量とかも全国でまあ上位2位とかになるくらい、うん、それくらい海の生き物実は好きなんですね、
ええ、
でもその海洋教育の現場とかからなんか話をいろんな人が聞いてみると、その海の生き物を食べるのは好きだけれども、海の中でどんな生活を送っているのかとか、あとどんな場所に住んでいるのか、まあ、そういうのをなんか実は知らなかったりするっていう、うん、なんかその食文化とその海の生き物に対するその知識の非常にギャップがあるっていうのが分かってきました。
確かに、はい、耳が痛いです。じゃあそういったところでやる海洋教育というのはやっぱり意義がありますよね。
はい、
先生はその SDGs とかそういうその環境系のこともされてるんですか？
あ、そうですね、 SDGs 関連だと、うん、先週お話ししましたそのムラサキウニの養殖のお話になるんですけれども、
はい、
なんだろう、ムラサキウニっていろいろなんか海藻類とか食べてしまうっていう、そんななんか食害する生き物でも実はありまして、でその、まあ、紫ウニにその海藻の代わりにちょっと廃棄野菜を食べさせようっていう感じで、まあ、ピックルスコーポレーションという会社の方々と一緒になんか畜養研究をやったりしています。
うーん、紫ウニはお野菜を食べるんですか？
はい、バリバリ食べてくれますね。はい、
待
って、はい、一番好きなのが、キャベツとかみたいですね。
ウサギみたいですね。
そうなんですよ、キャベツを結構よく食べてくれて右でも良くなる。
へー、そういったこともされてるんですね。いやー、なんか海ってそれこそ無限じゃないですか。だからね、
はい、
先生の研究の範囲っていうのもこれから多分海のように無限大に広がっていることと思いますけれども、
はい、
はい、先生はだから今も海と触れ合う機会が多いんですよね。
そうですね、非常に多いですね。もう本当になんか忙しい時期だともう月の3分の1くらいはずっと海に行って、はい、
どこの海に行かれるんですか？
静岡県の用宗海岸という海岸があるんですよね。海水浴場になっているところなんですけれど、はい、そこの海水浴場に行ってちょっと海を見てみると結構ムラサキウニがべったりたくさんいるんですよね。そこら辺のウニを、まあ、持ってきてちょっとウニのその身入りとか、うん、自然界での身入りとかいろいろ調べたりとか、あとはその養殖するためにちょっとみんなで取ったりとかして、そんななんか活動をしています。
そうですか。じゃあ山梨県で研究をされているけれども、まあ海はしょっちゅうご覧になっているということですもんね。
はい、そうです。
へー、先生学生時代にもたくさんの思い出があると伺っていますけども、どんな思い出があるんですか？
はい、あれですね、学生時代またウニの話になるんです
けど、はい、お願いします。
学生時代ちょっとだけムラサキウニの研究を実はしてまして、でそのムラサキウニやっぱり自分で取らなきゃいけないということで自分で素潜りして取ってた時期があります。
はい、
でもうものすごく厳しい夏日とかで日差しが非常に強いんです、ね、
うんうんうん、
でその時に、まあ、なんだろう、海パン一丁みたいな感じでフィールドワークで潜って取ったりしてると、
う
ん、もうひどい日焼けをするわけなんですよね。でもう一時期すごい日焼けで、もう2週間ぐらいずっと日焼けでビリビリ痛かったりした、
うん、
そんな時期がありまして、まあ、それがすごい苦い思い出なんですけども、まあ、一番なんか充実してた時期になるかなとは思います。
いいですね、青春ですね、若者って感じですね。
そうですね、
まあ、でもあれ、もう日焼け止めなんかはもう当然塗らずにってことですよね？
そうですね、もう塗らないですね。
うーん、 そうだよな、海で日焼け止めとか塗らずにちょっと一日過ごすだけでかなりもう火傷レベルの日焼けしますもんね。
すごいです、もう皮膚がバリバリむけるぐらいすごいですね。
まあでもそれを忘れるぐらい海に夢中になっていたということですもんね。
はい、そうです。
ウニは海底何メートルぐらいのところにいるんですか？
ですね、潮が引いているときはもうそのまま海から出て、もう空気中になんか暴露された状態でいたりもします。はい、深いところだともう普通に10メートルぐらいとかのところにもたくさんいたりしますね。
10メートルのところまで素潜り先生されてたんですか？
素潜りするのは多分5メートルぐらいが私は限界
です。でも5メートルもすごいですね。すごい。いや本当にまさに体を張ってご研究をされてきてるわけですね。
はい、
へえ。さあそんな海大好きな番先生、今最も関心のあることはどういったことでしょうか？
そうですね、海洋教育のところともちょっと重複するんですけれども、
はい、
その山梨県内の子どもたちとか、あとは大学生とか高校生とかを、うん、まあ、なんとか、 なんか静岡県の海に連れて行ってあげて、なんか磯採集とか直接海の生物と触れ合ったりとか、あとはなんか提携先のなんか研究機関とかと一緒になんか乗船実習みたいなのができて、でそれでなんか海に関するなんか知識とかをなんか学ぶ機会を作れないかなと今模索しています。
おお、じゃあ海なし県山梨の先生は海の伝道師ですね。
そうなれたらいい
ね。海と山梨をつなぐ使者ですね。はい。いや、まあ、本当でもね、海の研究とか海に興味を持つには実際に体験することが大切ということになると思うんですけれども、はい、まあ、先生にね直接教えてもらえる学生さんは楽しいでしょうね。
そうなるといいです ね、
ね、
まあ、私はなんか動物分類とか磯採集とか結構やってきた経験がありますので、まあ、そこら辺の知識をなんか学生とか子どもたちに伝授できればなとは思っています、
ね、そうですよね。いや、なんかワクワクが止まりませんけれども、
はい、
では先生の今後の夢や目標を教えてください。
はい、そうですね、まあ、山梨県内で、まあ、海洋教育をなんとか根付かせて、海なし県である山梨県出身の海の研究者とかが将来育ってくれたらなと期待しております。山梨県の子どもたち、海とか海洋生物に対する好奇心非常に高い印象私あるので、
うん、
まあ、若い頃から海に関する体験をしていけば優秀な海洋生物研究者に育ってくれるのではないかなと期待しています。
まあ、きっかけが、ね、ないとっていうところもありますものね。
はい、
きっかけさえあればきっと興味を持つ若い世代はきっと山梨にもたくさんいらっしゃいますもんね。
はい、まさにそうだと思います。
はい、じゃあもう先生伝道師として引き続き面白い研究をなさってくださいね。
あ、はい、頑張ります。
番先生、2週間にわたりましてどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ということで、2週にわたって山梨大学医学部解剖学講座構造生物学教室の特任助教、坂宗次先生に詳しいお話を伺いました。山梨大学ラディオキャンパス、来週もこの時間にお会いしましょう。